それでは本日の聖書を拝読させていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書ヤコブの手紙1章1節から4節、新約聖書458ページ上の段です。それではお読みいたします。ヤコブの手紙1章1節から4節、神と主イエス・キリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上ない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。このところから忍耐を働かせると題しまして、西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、2025年新たに始まりましたけれども、すでに1月が過ぎ去れ、また2月を迎える時となりました。どうぞまた私たちの信仰を主が強め、また祝福を与え、また神様の恵み愛に満たされて、喜びと感謝を持って主に従っていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも、まず私たちに主のお言葉を私たちの心に与えてくださるようによろしくお願いいたします。また真理の御霊が私たちを導いてくださり、またこの神様の語っておられるこの言葉を私たちが理解し受け止め、そしてまた何よりも実行できるようにご聖霊が助けてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヤコブの手紙の1章1節から4節を開かさせていただきました。そして忍耐を働かせるということで、この御言葉を共に学び、そしてまたこのことがまた私たち自身実行できるものでありたいということを願わされます。読んでいただきましたこの聖書1節のところにヤコブという人の名前が出てきます。聖書に何人かこのヤコブという人が出てきます。多分まあ一つ有名なのは旧約聖書に出てくるヤコブではないかと思います。そのヤコブはアブラハムの孫であったわけです。でも彼も言うなれば神様の試練試みに遭うということがありました。詳しくは創世記をぜひ読んでいただきたいと思います。そして彼の名前がヤコブと変えられた。そしてまた新約聖書においてもヤコブっていう名前がいくつか出てくるんですけれども、多分有名なのはイエス様の最初の弟子、ヨハネのお兄さんのヤコブ、そして弟子たちの中で最初に殉教した人、その名前がヤコブであったわけですけれども、ここに出てくるヤコブは実は違うわけです。簡単に言うならばイエス様の弟だったヤコブ、イエス様はマリアから生まれました。ところがイエス様は聖霊によって身ごもって生まれた、神様が人となって生まれた救い主であるわけです。しかしこの弟のヤコブはそうではなかったんです。同じマリアから生まれたけれども、そのお父さんは大工のヨセフであった。でそれがもう決定的に違います。言うなれば自分の兄が救い主、じゃあだからそれで教会の中でも素晴らしい働きをしたのかというと、そうではないと私は思います。しかし彼は最初から信じることはできなかった。ある人がそのイエス様が来てるってことを家族に知らせたわけです。そして何とかしないといけない、もう家族は理解できなかった。イエス様がこのこの神様の救いを語っていく、悔い改めて福音を信ぜよ、 なんでこんなことを、まあ、お父さんは大工であり、まあ、その後継いでもう30年間ナザレの村で、まあ、多分大工の仕事をしたと思います。それが突然立ち上がって神様の救いを伝えていく、そしてしかも自分自身がその救い主であると到底家族は信じることはできなかったと思います。多分私たちも自分の兄弟が救い主だって言ったらちょっとおかしくなったんではないかと思うんではないかと思います。ですから家族は信じられなかった、ヤコブも信じることはできなかった。じゃあなぜ彼は自分の、まあ言うなれば兄弟、しかし聖霊によって生まれた救い主として信じることができるのか。実はそれはパウロが書いたコリント書の中に出てくるわけですけれども、イエス・キリストがよみがえられた、まず最初にペテロや十二使徒、そして500人以上に現れて、そしてそれからこのヤコブにも現れたということが実はコリント書の中に出てくるわけです。だからこの、まあ言うなれば弟のヤコブがどうして、まあ人間的な考えで言うならば血のつながりのあるイエス・キリストを、この一節にある主イエス・キリストのしもべというふうに言うことができたのか、それは復活のキリストに会うということによってもう彼の人生、もう生き方が全く変わった。そのことはある意味異邦人の使徒となったパウロともう同じようなことであったんではないだろうかと思います。まあ、私たちもこのイエス・キリストにまあお出会いする、もちろん今の時代にキリストが私たちの目で見えるような姿で現れるということはありえないわけです。私たちは御言葉を通してまあイエス・キリストに出会う、また信じるということがあると思います。私も姿は見たことありません。でも聖書の中にこのイエス・キリストのことが記されている、また語られている、そしてそれを信じる、イエス・キリストは今も生きておられる、まあ、それは本当に不思議なこととしか言いようのないことであると思います。もうまさにこの信仰の体験、まあ、イエス様が復活された時も弟子の一人のトマスは見ないと信じられない、彼はそう言ってたわけです。しかし二度目に現れた時にトマスもイエス様を見て信じた。その時にイエス様は、お前は私を見たので信じるのか、見ないで信じる者は幸いである、そう言われたわけです。だから私たちのキリスト教信仰っていうのは見たから信じるっていう信仰では私はないと思います。今は見ていない、今は見ていないけれども、それでもこの聖書の言葉を通して信じる、それが私たちの信仰ではないだろうか。そして私たちも見たので信じるっていうのではなくて、たとえ見えなくても信じる、それが私たちの信仰である。そしてその信仰の中にまた神様は大いなる働きをしてくださるっていうことを私たちは実際の体験として受け止めることができるんではないかと思います。で、この手紙が書かれた目的っていうのは一節の終わりを見ると離散している十二部族っていうのが出てくるわけです。で、十二部族っていうのはこれはイスラエルを表す言葉です。でも離散しているというのが一つの鍵になると思います。まあ、これはもう離れて遠くに行っているということであるわけです。で、この十二部族っていうのは決してイスラエルっていうよりはむしろクリスチャン、この手紙が記されたのは実は迫害にあって逃げていった人たちに励ましの神様の言葉として語られた、そしてまた記された手紙であるということです。 迫害というのは厳しかったと思います。多分私たちは想像できないようなことがあり、もう逃げていかなきゃいけないというような、もう危機的な状況であった。じゃあその人たちは逃げることが解決なのか、実はそうではないということをヤコブは、まあ、おそらくエルサレムにとどまり、彼はエルサレム教会の主導的な役割を担っていた人であり、後には殉教した、そう言われる人物です。ですから彼らはその離散している人たちを励ますためにこの手紙をこの書き記したということであるわけです。そして彼はこの呼びかけているわけなんですけれども、私の兄弟たち、離れていってしまった、でもその人たちもイエス・キリストを信じて救われた人たちなんだ。確かに逃げていった、表面的には弱い、あ、なんで去っていってしまったのかと、まあ実際には思う人たちもいたかもしれません。しかしヤコブはその人たちに対して、私の兄弟たちというふうに彼は呼びかけているということです。そして彼がここで語っているのは、その後に出てくる、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいというふうに、彼はそのまあ極端に言えば逃げていった去っていった人たちに伝えているということです。さまざまな試練、まあ一人一人がどんな苦しみにあったかはここには書かれていません。それぞれの立場にあって、また境遇においてその受けた苦しみっていうのは一人一人違うと思います。でもそれをまあ一つにまとめるならば、もう試練ということになるわけです。その試練に遭うということは、この上もない喜びとヤコブは言ったわけです。なぜこの上もない喜びというふうに言えるんだろうか。実はその鍵となるのが3節に出てきているこの信仰ということであるわけです。信仰、それは別の言葉で言うならば信頼するということです。じゃあ誰を信頼するのか、誰を頼りにするのか。イエス・キリストです。イエス・キリストに対する信仰、それによって実はその試練は変わってくる。苦しみに遭うときに、ああもう自分は耐えきれない、ダメだ、まあ、ですからそれがもう離散していく、逃げていくっていう現実になったのではないかと思います。まあ私たちはこの喜ぶ、喜びと思いなさい、なんで苦しみに遭うことが喜びなのか、普通では喜べないと思います。私たちが喜べるのはいつかっていうと、もう順風満帆の時は喜べると思います。自分の思い通りにことが進んでいく、そういう時は喜べるんです。じゃあ自分の思い通りにならない時はどうなるのか、辛くなると思います。もう悲しいし苦しい、もうあとは逃げるだけ、それがあの離散しているクリスチャンの人たち。じゃあそこにもう希望はないんだろうか、一体救いって何なんだろうかということになるわけなんですけれども、実はこの試練、その試練が大きく変えるものとなっていく、信仰が試されるという言葉が続いているわけです。この試す、これは別の言葉で言うならば鍛えるということです。まあ、ちょっと前に私は、まあ、堺のいろんな、その何て言うか、町の活動とかですね、そういう、まあ、番組があって、まあ、近くの町ですから見てたわけです。で最近はインバウンドのこともあって、たくさんの外国人がやってきて、また見に来ている。で、 一つのお店屋さんが紹介されて、それは包丁を売ってる店だったんですけれども、ヨーロッパからこの料理をする人が包丁をですね、もうたくさん買っていっている。で、まあインタビューにその買っていた人が答えたんですけれども、もうヨーロッパにこういう包丁はないって言ってですね、それこそもう一本で何十万円もするようなものをもう買っていくわけです。で、なんでかっていうと、やっぱり切れ味が鋭い、そしてなかなか刃こぼれしない。なぜならばこの、まあ、堺の包丁も、まあ、昔の刀鍛冶のですね、その伝統を受け継いできている。で、まあ、私たちは一般的に、まあ、包丁って鉄でできてる、もうそれで切るっていうふうに思うんですけれども、しかし良い包丁っていうのはただ単なる鉄ではなくて、もう鋼で作られている。鋼は鉄と違う。もう普通だったら鉄を溶かして型に入れてですね、それで、まあ、研いで包丁にしたら安上がりです。でも鋼にするっていうのは、さらに、その固まった鉄を叩くっていう工程があるわけです。叩いて、そしてまた火の中に入れて柔らかくして、さらに叩く。その叩くっていう工程によって、もう密度がですね、もう本当に細かくなっていく。ですから鋼と普通の鉄とは全然違う。まあ、その中で叩いたものをもう一遍火の中に入れてですね、熱くしていくわけです。そして真っ赤になったその鋼をさらに叩くっていう、そんな工程を何回も何回も繰り返すことによって、もうそれが鋼鉄に変わっていってしまう。まあ、私はそれを見たときに、まさに信仰、試練、それは私たちを強くしてくださるために神様は与えてくださっては、ですからその試練は信仰によって私たちは意味あるものに変えてもらうことができる。それは自分自身を強くするために神様は試練を与えてくださっておられるんだ。ですから私たちはただ苦しみにあってるというだけではなくて、三節にある信仰が試される、それによって自分自身が鍛えられるというところに大きな意味があるわけです。で、実はこのことはローマ人の手紙の5章に私は同じことが語られていると、そのように思います。それはローマ書の5章の3節を見ると、苦難さえも喜んでいるとですね、パウロは言ってるわけなんです。彼はローマの人たちに手紙を書いた。まあ、ローマ、クリスト教が国教と認められるというところであったわけなんですけれども、そこに至るまではもうさまざまな試練、いやむしろはっきり言えばクリスチャンは迫害にあった。もう多くの人たちが殉教した。そのところにいるクリスチャンたちに彼は手紙を書いて、励ましを与えた。ヤコブは逃げていった人たちに励ましを与えたんですけれども、パウロはそのローマにいるクリスチャンに手紙を書いた。そしてその中で彼が言ったことは、苦難さえも喜んでいると彼は語っているんです。苦難さえも喜ぶ。なぜ喜ぶのか。それはその後に苦難が忍耐を生み出し、だから彼も忍耐ということを言ってるわけなんです。忍耐が生み出されていく。だから私たちは苦難に遭うときに、それが絶望に終わっていくのではなくて、そのことを通して実は忍耐が生み出されてくる。果たして私たちは全てのことが自分の思い通りになり、順風満帆に行くときにですね、忍耐が自分の心の中に生じてくるだろうか。もうこのことを耐え忍ぼう、頑張ろう という思いがですね、順風満帆の時には私は出てこないと思います。私自身はそうです。別に辛抱することもないし、もうそのままやっていけばいい。ところが苦しみに遭うとですね、やっぱりもう本当にこれは耐えなきゃいけない。頑張らなきゃいけないんだという思いが出てくるわけです。多分おそらくはほとんどの人はそうじゃないかなと思います。苦しみに遭うことによって耐える。もうまさにあの鉄が刀鍛冶で打たれて、それがもう生蔵な鉄から鋼鉄に変わっていく。その過程が必要なように、実は私たちも信仰、それは試練を受けることによって私たちはより強固なものとなる、耐えることができていけるようになっていく。もうその実際のことを表したのは、私はパウロであり、そしてこの手紙を書いたヤコブがそのことを語っている。彼らは殉教した、そう言われているわけです。そして彼ら二人だけではなかった。まさに一世紀の時代っていうのはクリスチャンの殉教の世紀であったんではないかと、そのように思います。そしてそれが可能となったのは、彼らの心の中にこの忍耐が与えられる。そしてその大元となっているのは何か、イエス・キリストです。キリスト教の信仰とは何か、イエス・キリストを自分の救い主として信じる。じゃあどのようにしてキリストは私たちを救われたのか、ご自分が十字架にかかって罪人のためにあの十字架の上で罵られ、あざけられ、釘打たれ、血を流し、命を捨ててくださった。それは自分の身代わりである。そのことを私たちは信じていると思います。おそらくクリスチャンの中で自分が良いことをしたから救われたんだってですね、そう思っている人は多分私はないと思います。自分が罪人であり、キリストの十字架によって罪が許された、それが唯一の救いの条件。そしてキリストご自身も一つも罪を犯されなかったけれども、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、あの十字架の上で祈られたのは、父よ彼らをお許しください、自分を十字架にかける人たちを許し、そして取りなしの祈りまでする。私たちはそのキリストによって許された。ですから私たちの信仰っていうのは、十字架にかけられたキリストによって自分は一切の罪咎が許されて、そして神の子とされて、豊かな恵み、罪の許し、そして愛される、その愛によって生かされている、それを信じていることではないか。そしてそれが明らかになるのは、実は信仰が試される。その試練によって私たちは自分が何を信じているのか、そして誰により頼んでいるのか、誰を救い主として信じているのかっていうのが明らかになるということです。まあ、3節にはこの試されると忍耐が生まれますとですね、出てきます。生まれる、新しく生まれるわけです。だからこの忍耐っていうのは、私たちが生まれつき持っている忍耐とは全く異なっているものであるっていうことです。まあ、私は新学生の時に、小島しつけっていう先生がおられたんですけれども、多分それは礼拝の時だったのか合同授業の時だったかははっきりは覚えてないんですけれども、このヤコブ書から 語られたということを忘れることができないわけです。それはこの忍耐について語られたときに、この忍耐に働いてもらいなさいと言われたわけです。不思議なことを言われるなと。忍耐に働いてもらいなさい。私はその言葉が妙に心に残っているわけです。だから働いてもらいなさいということは自分の忍耐ではない。自分の忍耐だったらあんたがもっと頑張って耐えてしっかりやりなさいと言われるはずです。でも忍耐に働いてもらえ、まあ、このところでは忍耐を完全に働かせなさいというふうに翻訳されてはいるわけなんですけれども、先ほど言った忍耐が生まれる、だから自分が持っている忍耐とは全く別の忍耐ということになるわけです。まあ、その時に、まあ、大島先生はその忍耐ということを話された時に、その一つの方程式ということを言われたわけです。まあ、その信仰の方程式、それは忍耐、信仰プラス試練イコール信仰かける試しイコール信仰マイナスカスイコール忍耐とですね、まあ面白いことを言われたわけです。まあ私は最後の信仰マイナスカスは残っているわけです。まあそっちの方が手っ取り早いように思われる。だから信仰って言ってもそのカスが残っていたらそれは純粋な信仰ではない。例えば銀というのがあります。純銀というのがですねあるんです。 99.99%、 まあそれが純金銀、まあ、もちろん純金もあるわけですけれども、じゃあそれはどういうふうにして純銀がですね取れるのか。自然に純金銀となっているものはない。でそれは銀の鉱石を熱い炉に入れる、そして溶かす。そうすると銀が溶けてですね流れ出るわけです。でその流れ出たものをさらにもう一遍熱い炉の中に行って溶かしていく。そうすると不純物がですね、最初大きいものは下に不純物は落ちていってしまうんですけれども、その上澄みを取って炉の中に入れて溶かしていくっていう工程をしていくときに、その不純物が上に薄い膜のようになってですね、上に残っていく。だから純銀を取るためにその上に出てきたその膜をすくって取っていく。それを何回か繰り返していくと、その表面がもう不純物がなくなっていって、もう鏡のようになってですね、そしてその作業をしている人の顔を映す。だからそこまで何回も何回も繰り返していくことによって、純銀が生成される。ああ、それによってカスが取り除かれていくんだ。純粋なものがそこに出てくる。なんで神様は私たちに試練を与えられるのか。それは私たちの信じる、イエス様を信じるというその信仰を純粋なものにするために実は試練を与えてくださる。私たちを試しておられる。そして私たちが本当にもう心の底から 100% イエス様に信頼しているかどうかということが明らかになるということです。ですから私たちはこの忍耐という時に、それは自分の忍耐ではない。実はこの聖書が言っているのは生まれてくる忍耐、別の言葉で言うとキリストの忍耐ということです。 だから私たちは何でキリストを信じるのか。実はそのキリストによって自分が愛された、そしてキリストは忍耐をもって私たちを守ってくださる。イエス様はあの十二使徒たちにどうしたのか、最後まで愛し通されたと福音書の中に出てきているわけです。ユダは裏切り、パウロも見捨てて去っていった。ところがイエス様はその弟子たちをも最後まで愛し通された。それがキリストの愛だ。私たちは自分を裏切られた、そしたらもうその人を愛することはできない、自分を見捨てた、もうその人と関わり持たない。でもキリストの愛はそうではないということです。裏切る者をも愛する、見捨てて去っていく者も愛する。だからヤコブはわざわざ離散している十二部族に挨拶を送ります。実はこの挨拶っていう単語ですけれども、ギリシャ語の辞書で見たら Rejoice、 まあ私は英語の辞書で見ましたけれども、喜ぶってですね出ていたわけです。不思議なことです。その離れていった人たちに喜びを与える、送る。だから彼自身の心が 100% イエス様に満たされていなかったら、多分自分から離れていった人たちを喜ぶってことなんてできないし、その人たちが喜び満たされるようにってですね、なかなか難しいことだと思います。もう私から離れていったら、まあ自由にしてください、どうぞもう勝手にやってくださいって、私だったらそう思ってしまうかもしれません。でもこのヤコブの心の中にも復活のキリストが彼のうちに働いていた。それはパウロにも同じことであったわけです。そしてヤコブはそのキリストの忍耐を働かせなさいということを彼は言っています。そして、注目すべきことはこの4節に完全という言葉が出てきているわけです。完全というのが2回出てきている。一つは忍耐を完全に働かせる。そうすると4節の終わりには成熟した完全なものとなります。完全から完全となっているわけです。どうしたら私たちは完全なものとなることができるのか。いや、こんなことは不可能だ、無理だと私たちはそう思います。でもこの完全というのは、私たちが人間として完全というよりも、むしろ信仰において完全ということではないかと思います。もう完全にお任せする、完全に委ねていく。なんで一世紀の時代のクリスチャンは殉教できたんだろうか。で、私も資料物の本をいくつか読みました。その殉教する人たちに共通しているものがあった。彼らの心の中には喜びがある。あのローマのコロシアムでライオンや猛獣の餌食になる、次々とその中で死んでいく。でも彼らは喜びに輝いていた。そしてそこには神の栄光が現れていて、見に来ていたローマ市民たちは心が打たれた、感動があった。実際にはクリスチャンたちは餌食になってそこで死んだわけです。でもそれを見ていたローマの市民たちは、自分もそのような栄光と喜びの中に生きるものになりたい、自分の生涯の中に神様の栄光を見て心の底から喜ばれるものになりたい、その思いがローマ市民の中に与えられてきた。そして彼らはイエス・キリストを次々と信じていく。たくさんのクリスチャンが殉教していく。しかしそれに勝ってそれ以上に多くの人たちがイエス・キリストを信じていく、信じていった。 そしてついにはローマ皇帝も認めざるを得ない。ローマ帝国がキリスト教を国教として認める、その事実があるわけです。もしそこに真実がなかったら、多分私はキリスト教は一世紀でなくなっていたと思います。でも自分の命を捨ててまで、いや捨てることができるものを神様が与えられない限り、人間っていうのはそんなに強くないと私は思います。まあ私自身もそうであるわけなんですけれども、でも大事なことはこの忍耐を完全に働かせなさい、ヤコブはそう言った。じゃあパウロは、彼は何と言ってるのか。彼はキリストが私のうちに生きておられるのである。彼の忍耐のその源泉、根源となるものは何であったのか。それはイエス・キリストご自身がパウロのうちに生きて働いておられるということであるわけです。じゃあ彼はどうなのか、彼の思いはどうか。彼は、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない。彼ははっきりそう言ったわけです。もう生きているのは自分の自我ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ですからヤコブが忍耐、その忍耐は生まれてくる忍耐、私たちの持っている忍耐を働かせるのではない。そしてパウロが言っているキリストが私のうちに生きておられる、私は一緒のことだと思います。だから私たちが必要なのは自分の忍耐を鍛えてもらうっていうのではなくて、キリストの忍耐を自分のうちに与えていただき、イエス様が私の代わりとなって生きてくださる、耐えてくださる。まあ、彼は私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。ピリピ人の手紙の中にも、彼の言葉の中にはそのように証しがされているわけです。そしてまさに彼は生きることはキリストということを全うしていった。だから私たちもイエス・キリストを信じる、その信仰、それによって実はキリストが私たちのうちに働かれるならば、4節のところで何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますという約束が成就するわけです。だから問題は完全にキリストに委ねるのか委ねないのか、もうその信仰です。一切を委ね明け渡すときに、キリストの忍耐が私たちのうちに働く。ですからパウロもあのローマ書の中に、苦難さえ喜んでいる、その後には苦難が忍耐を生み出し、忍耐から練られた品性が生み出された、生み出される。練られた品性って何か、それは自分の品性のことではないです。私はこの練られた品性っていうのはキリストご自身、キリストが私のうちに生きておられる。だから自分が立派なものになったんだとはパウロは私は言ってないと思います。むしろコリント書で言ってるように、自分は土の器、欠けだらけ、でも私は心の中にもっと素晴らしいものを持ってある、キリストが私のうちに生きておられる。それが彼の信仰、そしてそれを全うした、そしてそれが何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなるとヤコブはここで言ってるわけです。願くば私たちも信仰によって、そして神様の愛によって、キリストの忍耐によって、私たちは信仰の完成者にさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな試練に会うことができます。 私たちの忍耐は限りがあります。また人を許す、愛する、それは自分の力でなすことはできません。しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる。そしてパウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが生きておられる、そのことを彼は証しをしました。そしてまたヤコブも同じように、忍耐を完全に働かせなさい。その忍耐は私たちの忍耐ではなくて、まさにキリストの忍耐、それが私たちのうちに働くときに、私たちはまたこのキリストの愛と忍耐によって欠けたところのない成熟したクリスチャンに成長させていただける。どうぞそのことを信じて、また私たちはこの信仰を持って試練を受け止めていくもの、そしてまた成長するもの、練られた品性が自分のうちに与えられるものに、私たちを神様が作り変えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。